皆さんおはようございます。今朝もこうして街道とまたネットを介しまして、いろんな場とつないでですね、ご一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。今朝は新年度最初の礼拝ですので、先ほどまでの、ね、報告でありましたように、ちょっと教会学校の教師任命式とか協力伝道の派遣祈祷とか、まあ、新年度ならではの内容も多々ありました。新たな年度ですね、神様がどう私たちを導いてくださるのか、そんなことをですね、少し模索しながら今年度もご一緒に礼拝続けていきたいと思っております。さて、現在は教会歴、教会の暦で言いますと、イエス様の受難を覚える受難節の時です。まあ、ずっとですね、受難節は続いておりまして、もう来週は実はイエス様の十字架の死を覚える受難週、また再来週は復活を喜び祝ういいスターとなっております。もう実は受難節もですね、クライマックスに近づいているですね。でそんなわけで、今日はご一緒にお読みする箇所はマルコ福音書15章の1から15、ローマ総督ピラトによります政治裁判のお話です。ちょっとここに至るまでの経緯をですね、振り返ってみますと、この時のエルサレムは杉越の祭りの直前にぎわっていた。で、もうですね、どれぐらいにぎわっているかといいますと、もう今日お読みしている15章の1節からの箇所、その日の日没後から、ユダヤは日没から1日が始まるとカウントされますから、もうこの今日読んでいる箇所の、ね、日が沈んだら日没からもう杉越の祭りが始まっていくっていうぐらいに、もう切羽詰まっている、そういう時なんですね。前日の夜はイエス様は弟子たちと一緒に杉越の食事をなさり、その席上で主の晩餐を指示なさった。そして食事を終えた後、オリーブ山中腹ゲッセマネの園で祈っていたところ、弟子の一人ユダが率いてきたユダヤ教指導者の手下たちによって逮捕をされる。他の弟子たちは皆逃げ去り、逮捕されたイエス様は大祭司の館へと連行され、そしてそこで形ばかりの宗教裁判にかけられ、神を冒涜したとの罪状にて有罪判決を受けている。先週読んだ箇所ですが、この宗教裁判の場面に、心配して忍び込んでいた弟子の一人ペトロは、お前はイエスの仲間だろうと問われますが、彼は呪いの言葉さえ口にしながら、あんな奴は知らんと言って、決定的にイエス様を裏切ってしまった。これが前日の夜までの話なんですね。もう一日でものすごい話が進んでいるんですが、今朝の箇所はその翌朝日の出とともに始まっております。ユダヤ教の祭司長たち、長老、そして律法学者たちは相談をしまして、ローマから派遣されてきている総督ピラトのもとにイエス様を連行し引き渡した。ここでですね、今日の箇所の中で不思議な記述がある。2節に目を留めてみましょう。2節こう書いてある。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。不思議だなと読みながら思うんですね。2つありまして、1つは、ピラトが尋問する際にですね、お前はユダヤ人の王なのかと問うているんです。ユダヤ人の王って一体どっから来たんだろう。今まで読んでいてもそれらしい言葉というのはなかったんです。なのにユダヤ人の王という罪状が挙げられている。これは何か。これが不思議の一点。もう一つの不思議は、イエス様がそれに対して、それはあなたが言っていることですと返答をし、その後の対話は一切沈黙し拒否しているっていうこと。なぜだろう。今日はこの2つをですね、ヒントに聖書を読んでみたいと思っております。まず1つ目、ピラトがイエス様に対して、お前はユダヤ人の王なのかと尋問したということから入ってみたいんですが、ピラトっていうのはローマから派遣をされている総督です。まあ、ローマの監督みたいな人です。で彼は、その日の朝イエス様が担ぎ込まれてきまして、この男を裁判にかけてくれと言ってね、訴え出られている。なのでこのユダヤ人の王だと訴え出たのは、当然連れてきたユダヤ議会の方でしょう、祭司長たちの方でしょう。ここで不思議なんですよね。 2週間前にお読みしました14章の64節なんかでは、宗教裁判の場面で裁判長役でありました大祭司はイエス様を有罪にするとき、諸君は冒涜の言葉を聞いた、どう考えるかって問うてたんですよ。冒涜の言葉を聞いただろうって、つまり神を冒涜していたっていうふうに訴え出ていた。だから宗教裁判においては神への冒涜罪として有罪判決が出たんですよ。にもかかわらず、今日ピラトのところに連れてこられた時には、それがユダヤ人の王を名乗ったと罪状がすり替わっている。実はここにユダヤ議会の策が見られるわけです。先々週のお話で伝えておりますように、ユダヤ議会はイエス様を殺害するに際して3つの不安を持っています。一つはイエス様を支持する民衆への不安です。イエス様をどうにかして逮捕し殺害したいと彼らは企んでいる。しかし同時にイエス様を支持する民衆がいる。一気に型を決めねば、この支持する群衆がおかしいと言って騒ぎ始めるかもしれない。そこで、彼らはですね、民衆が騒ぎ立てることがないようにというふうに焦りつつ、この企てを進めています。二つ目の焦りは時間の焦りです。先ほどお話ししたように、もうこの日の日没からは杉越の祭りが始まってしまう。杉越の祭りというのは出エジプト、民族解放を祝うための祭りです。祭りが始まると血生臭いことはできませんからね。だからもう同時に時間をかけてしまうと企みが露見する恐れがある。だから早急に型をつけねばならない、時間がないって彼らは焦っていた。3つ目の焦りは、これは神様の怒りです。イエス様は自分たちから見れば邪魔だと、しかし自分たちを超える力と言葉を持っているということも分かっている。もしかすると本当に神が使わした存在かもしれない。だとしたら、そのものを自分たちが殺めてしまえば神の罰が自分たちの方に下るかもしれない。そこで彼らはなるべく自分たちの手を汚さないようにイエスを殺害しようと考えた。そこで目をつけたのがローマです。自分たちを支配しているローマであれば、神から裁きが下ったって自分たちとしては別に問題はないわけで、だからローマの手によってイエス様を殺害させようとした。しかしローマは簡単には動かない。神を冒涜したんですこの者はと言ったところで、ローマからすればそれはお前たちの信仰の話であって我々には関係ないって言って突っぱねてしまうでしょう。だからローマが動かざるを得ない罪状を作らねばならなかった。そこで彼らが目をつけたのは、ローマが指定をしているユダヤ王がいるにもかかわらず、この男はユダヤの王を自称し、民を扇動し、反乱を企てておりました。民を扇動しようとしておりました。そうやってユダヤ人の王を名乗った、そんな罪状をつけてイエス様を訴え出たわけです。彼らのやり方は実に汚い。これ今日の箇所もね、よくよく読んでいくと分かるんですけれども、ピラトのもとにイエス様を連行してきたのは誰かって言ったら、一説にて祭司長たち、長老、律法学者たちって書いてあるでしょ。これユダヤ議会の最高責任者は誰かって言ったら大祭司なんですよ。しかしその大祭司は自らこの場に出てこない。またこのイエス様を有罪判決、決定的に有罪判決にしていく際に、この祭司長たち、長老、律法学者たちは民を扇動して、群衆を扇動して、彼らに最後の言葉、十字架につけろっていう言葉を叫ばせ、自分たちは裏でバラバを釈放するように言えって、こうやってコントロールしたんですね。大祭司にせよ、祭司長たちにせよ、指導者たちは皆決定的な悪事に私は関わっておりませんと言いたいがために裏に隠れ、汚い部分は全部人になすりつけていった。愚かだなと思いますよ。神の目には全部明らかなのに、全部明らかなのに彼らは責任から逃れた。そして無実のイエス様を罠にはめ、人々を煽り、冷静な判断力を奪って、彼らは自分の手を汚さないようにしたんです。 しかし人の悪事は必ず露見するものでして、今日の箇所においてもすでに総督ピラトはユダヤ教指導者たちの企みを的確に見抜いています。しかも彼らがどれだけ言い繕ったとしたって、結局十節に書いてあるように妬みのためだな、言い換えるならば自分たちの都合のためだなということまで全部分かっている。だからピラトはこんな猿芝居を早々に終わらせるためにも、群衆に対して祭りの旅ごとに行っていた恩赦、罪人を釈放する慣習によって誰かを釈放しようと考えるが、誰が良いだろうかという仕方でイエス様釈放に導こうとしている。しかし群衆は祭司長たちに先導されておりますから、釈放すべきはバラバだと叫ぶ。バラバ、どんな人物なのか、研究者によって解釈は非常にまちまちなので詳細は分かりませんが、今日の箇所においては7節、暴動の時人殺しをして投獄されていた暴徒の一人だというふうに紹介をされています。これまた後でちょっと触れますが、このバラバの釈放を群衆は求めた。ピラトとしては驚いたでしょう、こいつ人を殺めてんだぞって。だから改めて問うんですね。12節、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものをどうしてほしいのか。群衆は答える、十字架につけろ。ピラトは3度問うんですね、一体どんな悪事を働いたというのか。しかしこの後の群衆の答えは変わらず、十字架につけろと騒ぎ立てるんです。もはや冷静な判断ができていない。これ以上何を言ったって彼らの感情を煽るだけだ、そう考えたピラトは、民衆が激昂しローマへの反乱に発展するぐらいであれば、一人の無実な男であるがこの男の命だけで収まるならばというふうに考えたんでしょう。彼はイエス様を十字架につけることを認め、鞭打ってから兵士に引き渡す。このお話の中ではですね、人の悪意と策謀が非常にこう薄汚く渦巻いているわけですよ。先ほど最初の問い、ユダヤ人の王なのかっていう、その尋問の背後にはこんな企てがあったわけです。ではそこでもう一つの問いを考えてみたい。こんなずる賢い企みの背後でイエス様はどうして反論しないんだろうか。実は今日の箇所においてイエス様が発言しているのは一箇所のみです。それも2節で、ピラトがお前がユダヤ人の王なのかと問うた時に、それはあなたが言っていることだと言った一言、つまり私の意思と関係なく周囲が騒いでいるだけですって言って、その後は何の弁明もしなかったっていうんですよ。5節を見ますと、それはピラトが不思議に思うぐらいに沈黙していたっていうんです。どうして沈黙していたんだろうか、何を思っていたんだろうか、それが疑問なんですね。先週ずっとこの沈黙の意味を考えてきました。しかし同時にですね、その問いの中で気づいたといいますか、やっぱりそうだよなと思わされるのは、沈黙っていうのは一つの意思表示ですよね。私たちは沈黙を通して自分の意思を伝えようとすることがあるじゃないですか。で、例えば喧嘩している時にぐっと黙り込むっていうのは納得しないっていう意味でしょ。怒りとか拒絶の意味を指すでしょ。で、また親しい間柄で言葉を出さない沈黙するっていうのは、あなたの言っていることに賛同しているよとか容認とか、そういう意味合いを伝えることがあるじゃないですか。また目上の人が、ね、例えば上司が部下に対してとか、年配者が若者に対してとかね、その親が子に対して沈黙をするときには、言いたいんだけれど伝えることをせずに気づかせたいっていう、何か大事なことに気づかせるがために自分は今ここで言わずにぐっとこらえるなんていう促しの意味もあるわけですよ。沈黙っていうのは立派な意思表示でもあるんです。ただこれ難しいことに、沈黙は言葉で表現しない分、相手に感じ取らせねばならないから、その相手との関係性とかですね、 印象によってまた態度によって意味合いが受け取られなかったりする。これが難しいところでして、沈黙を持って伝えようとするときに結局何が言いたいかって言ったら、受け取り手次第なんですよ。受け取り手によって、ま、同じ沈黙がまるで違う意味合いを、受け取らせてしまうことがあるわけですね。今朝の箇所においてもそうなんです。イエス様のこの沈黙に対して、それぞれの人間がそれぞれの視点から何かしらを感じ取ったことだろうと思う。例えばピラトから言うならば、ピラトはイエス様の沈黙をどう捉えたか。ピラトはイエス様とこれまでの関わりは一切ありません。その日の朝、突然日の出とともに、この男を裁判にかけろと言って連れてこられたから、眠い目こすりながら尋問しただけで、だから客観的にイエス様のことを見ているわけです。客観的に見たときに、イエス様がユダヤ教指導者たちの策謀によって無実の罪をでっち上げられているなんていうこともピラトには見えている。だからピラトはイエス様に対して、何か言いたいことがあるんじゃないのって問うのに何も答えない。だから五節にあるように、何を考えているんだろうかって不思議に思ったって。でつまりピラトにとってイエス様の沈黙は不可解でしかなかったんです。ではユダヤ教指導者たちはこのイエス様の沈黙をどう受け取ったんだろうか。彼らはもちろん自分たちの企てをちゃんと分かってるし、それが露見することを恐れている。だからここで引き下がるわけにはいかんわけですね。中途半端な仕方でうやむやにしてしまって、イエス様が例えば釈放されようもんなら、その後企てが露見をして自分たちが責められるかもしれない。そこで彼らはもう人の裏に隠れながら、なるべく責められない状況を作りながら、なんとかイエス様を有罪にしようと必死になっています。その彼らがイエス様の沈黙を見た時に何を思ったか。イエスはもはや万事休すだと諦めたとかね、もしくは自分たちに対しての怒りとか敵意を込めてぐっと黙ってんだとか、そんな受け取り方をしたであろうって思うんですよ。じゃあ群衆はイエス様の沈黙をどう理解したんだろうか。群衆の中にもイエス様の支持者はいたはずなんです。しかし彼らは突然逮捕され、何が起こっているのかわからないから、おそらくこれ想像でしか過ぎませんけどね、おそらく本当にイエス様のことを信じ支持していた人々は、この大騒ぎしている人々の中には加わってなかっただろうと思う。サイレントマジョリティなんて言い方をしますけれどもね、意思表示をせずに何が起こるか分からずに戸惑いながら傍観していく、ちょっと離れたところから見ていくなんていう人々もいるわけで、イエス様のことを本当に支持していた人間は少し離れたところから遠巻きにしていただけだろうと思うんですよ。今日の箇所において十字架につけろって騒いでいるのは、むしろ祭司長たち側の人間です。彼らは祭司長たちがこの男は神を冒涜したって言った、なんて悪いやつだと思ったはずなんです。なんて悪いやつだ。この群衆は自分たちのことを正義だと理解をし、そしてイエス様に対してこの男は神を軽んじた、敵対した、そうやって見ていたから、彼らは徹底的に容赦することなく十字架につけろと叫ぶんです。彼らにとってそのイエス様の沈黙の意味は、あの男は観念し神の罰に怯えて声を上げられないに違いないって、こう考えたはずなんですよ。イエス様は沈黙しているだけ、しかし受け取り手はそれぞれの視点からその意味を見出し勝手に解釈をしている。では最後、読者である私たちの視点でイエス様の沈黙を紐解いてみたい。私たちはイエス様の沈黙をどう見るんだろうか。私たちはピラト以上に客観的にイエス様の沈黙の意味を考えることができる。この出来事の背後にはユダヤ教指導者たちのでっち上げがあることがわかるし、イエス様はまっすぐに神に従い神の御心に準じようとしていることもわかる。いや、もっと言うならば、この後の物語にてイエス様は十字架にかけられて殺害されるけれども、3日目には復活するということまで知っている。だから そうやって終わりから、つまりイエス様の復活からこの出来事を見ている私たちは、イエス様の沈黙が何かしらの意図を持っているっていうこともちゃんとわかるんですよ。じゃあその意図は何なんだろうか、どうしてイエス様は身の潔白を果たらないんだろうか、それはまさに親が子に対して気づくように促すかのような、指導者が自分の受け持っている人々に対して何かを伝えようとしているかのような沈黙であるということがわかる。つまりイエス様はこの沈黙をもって私たちに何かを気づかせようとした、問いかけをしたんですよ。では理不尽な状況にもかかわらず沈黙を貫いてまで私たちにイエス様が問うたこととは何か、それは私は、あなたは私を何者だというのか、との問いだと思うんです。今朝礼拝の始まり、招きの言葉、マルコ福音書の8章29節をお読みいたしました。この箇所はですね、直後の31節からイエス様が初めて自らの受難予告をした箇所なんです。私は十字架にかけられてうんぬんっていうね、その受難予告をしたのが8章の31節からで、その直前の箇所は何をしたかと言いますと、イエス様は弟子たちを集め尋ねた。人々は私のことを何者だと言っているか。弟子たちは答える。洗礼者ヨハネだとか預言者エリアだとか言っておりますと。その問いに関してイエス様はそこで終わらずに弟子たちに重ねて問うたんですね。それではあなた方は私を何者だというのか。人々の表現評価ではなく、弟子たち自身にあなたの言葉を持ってあなたが私をどう見ているかを伝えなさい。そう問うた。私は今朝の箇所のイエス様の沈黙に同じ問いを感じるんです。どうして神の子が、神の一人子が、救い主が、無実の者が十字架にかけられようとしている時に沈黙を貫くんだろうか。自らの命を捨ててまでこの者は何を願ったんだろうか、との問いを私たちに投げかけてくる。それは私たちがこのイエス様の姿を見ながら、この人は一体何者かを私たちが自分の言葉で伝えるためですよ。沈黙をもって伝えていくっていう時に大事になるのは態度ですね。言葉で表現しないから、じゃあその分をその人が一体どう振る舞っているかっていう態度を持って伝えることってありますもんね。今朝においてもそうなんです。今朝の箇所においてイエス様もまたまさに態度を持って、沈黙を持って私たちに何かを伝えている、その何か、そのヒントを私はバラバに見るんです。バラバという人物、先ほども見ましたように7節においては暴動の時人殺しをして投獄されていた暴徒の一人だというふうに書いてあります。実はこのバラバっていう人物、福音書によって記述が違うんですね。ルカ福音書なんかを見ますと強盗で人殺しっていうふうに書いてあったりもしますが、これ、聖書の研究者たちによりますとね、いろんな解釈が出てくるんです。実はその強盗っていう単語、ギリシャ語なんですけれども、その強盗っていうのがただ単に自分の欲のために人ん家に押し入って強盗したっていう言葉ではなくて、いわゆる義賊、何かきちんと筋道を立てて、例えばローマに対して民族解放を求めて戦ったような義賊の言葉も一部使われてたりするんですね。だからバラバという人物に対してどう評価をしていいか、実はこれ研究者によって非常にまちまちなんです。だから私たちには分からない。しかし少なくとも先ほどの7節を見ると、彼は暴動の時に人殺しをしているということは分かる。人を殺めている、どう考えたって大罪人です。どう考えたってイエス様が十字架を受けるよりも彼が受ける方が順当っちゃ順当なんですよ。しかしその彼が許され、イエス様が代わって十字架へとかかっていく。そしてその時に注目したいのはバラバという名前。バラバっていう名前ですね、名前にはそれぞれ意味があるでしょ。皆さんの名前にも生まれた時に親御さんや周りの人たちが願いやねメッセージを込めて名前をつけたであろう。バラバの名前もそうなんです。バラバという名前はこれアラム語で バルアッバっていう言葉が、元々の由来です。でバルって何かって言いますと、バルっていうのは息子なんですね。英語で言うところのジュニア、これがバルです。じゃあアッバって何かって言いましたら、アッバっていうのは幼い子供が自分の父親を呼びかける時のようなお父ちゃんなんていう、そういう意味合いの言葉です。しかし同時にそこで私たちが知りたいのは、実はイエス様は祈りの時に天の神様のことをアッバ、お父ちゃんと呼びなさいって告げている。だから私たちにとってバラバっていう名前は天のお父ちゃんの子ぐらいの意味合いですよ。神様の子っていう意味ですよ。皮肉じゃないか。彼が生まれた時に周りのものは、このものがね、まあイエス様的な意味合いまで含めていいかどうかは分かりませんが、少なくともね、私たちから見ればこの子が生まれた時には天のお父ちゃんの子、神の子となってほしいと思ってバラバという名前が付けられている。しかし彼はどこでどう道を間違ったのか、それとも義憤に駆られ勢いに乗っかってしまったのか分かりませんが、彼は暴れ人を殺めてしまう罪人に落ちてしまった。本来彼が処刑されねばならなかった。しかしその彼に代わって神の子になり損ねてしまったようなバラバに代わって、本当の神の子が口を開かず彼の命を救うべく自らの命を投げ出していく、それがバラバの姿なんですよ。イエス様自らの身の潔白を証ししようと思えばできたはずなんだ。人々の策を明らかにしようと思えばできたはずなんだ。しかしそうせず、一切を語らず沈黙をし、自ら住んでバラバを救い、自分が死んでいく。その姿はまさしくイエス様の十字架そのものを表しているじゃないか。神の一人子が神に背き続けたものに代わってその罰を引き受け、そのものの命を救っていく、そのものになお生きる命を与えていく、そこに私たちはイエス・キリストが沈黙してまで大事にしたものが見えてくるじゃないか。イエス様がバラバに代わって死んでいったのは、天のお父ちゃんの子と名付けられながらそうなれなかったバラバを救い、自らが死んでいくための沈黙だったんだ。私はこのイエス様の行為の中に、沈黙の中に、そしてバラバの姿の中に、バラバは私たちなんだとの確信を持つんです。皆さんにできますか？私にはできません。私はもし無実なのに誰かによって策にはめられ私を追い込もうとするならば、私は身の潔白を一生懸命に主張するでしょう。大騒ぎし、そして隠れていた者たちを糾弾し、できることなら偶の音も出ないほど叩きのめしてやりたいと願うかもしれない。しかしね、そんな私であってもきっと唯一だけれども、例えば我が子のように愛する者たちのためならば、もしかしたら口をつぐむかもしれんなとも思う。つまりそこに深く深く愛しているならば、ぐっとこらえることもしようと思う。同じなんじゃないか。イエス様が口を閉ざし沈黙をし、バラバの命を救い、また人々を糾弾しなかった、それはイエス様が本当に私たちを愛し救おうとしてくださったがゆえなんだ。私たちはそのイエス様の愛を今沈黙を通して知らされていくし、同時にその沈黙によって問いかけをいただいている。問いは、あなたは私を何者だというのかとの問いです。ずっと皆さんと共にもう2年近くマルコ福音書を読み続けてきました。来週いよいよイエス様の十字架の死を読み、また再来週は復活を読んでいきます。 私たちはこのイエス様の姿の中に何とお答えしましょう。あなたは私を何者だというのか、その問いに何と答えるでしょう。どうぞイースターまであと3週、一生懸命にその問いを問い続けながら、ご一緒に一人一人の答えを見出していただければと願っております。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちは年度最初の礼拝にてイエス様の政治裁判の場面を読んできました。イエス様は理不尽な裁判の席上をそれでも沈黙し続けました。その沈黙に私たちは今愛と問いかけを見出しました。神の御心に背き、やりたい放題で生きてきたのに、満たされの思いに苦しみ過ちを繰り返し、いつも慰めと希望を渇望しているにもかかわらず、神を見ようとしない私たち、それでもイエス様はその私たちを愛し受け止め許し救うべく、自ら口を閉ざし十字架へと歩んでいかれました。私たちはこのイエス様によってあがなわれました。そのことに気づく私たちは今イエス様を 何者だと答えるでしょう。私たちはその問いを単にポンと口にするのではなく、これから3週かけてじっくりと、2週をかけてじっくりと聖書を読んで考えてまいります。どうぞイエス様が私たちにとって本当に救い主であることに気づき告白することができる、そのような日々を過ごさせてください。今日から新たな一週が始まってまいります。どうぞいつもあなたの伴いと導きを感じつつ歩むことができますように。今日のこの礼拝を感謝し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。